まず初めに一枚の絵を見ていただきたいと思います。この絵は先ほど読んでいただきました聖書の箇所を絵にしたものであります。ヨハネによる福音書の4章に書かれているイエス・キリストと一人の不思議な女性との会話を描いた作品であります。で、見ていただくとお分かりの通りにイエス様が木のそばに座っておられます。もう少し消しちゃいましょうか。いいですか。はい。隣には、女性がですね、手に水がめみたいなものを持ってですね、立っております。よく見ると二人の間には井戸のようなものが見えるわけであります。イエス様と女性の方が話しているという絵であります。実はこの水がめを持っている水を汲みに来た女性、読み進んでいくとだんだんこの女性が一体どんな女性であるかということが分かってきます。いわくつきの訳ありの女性だということが。彼女は何か秘密を隠しているわけであります。その何かがイエス様との会話をしているうちに徐々に少しずつ明らかになっていくというのがこの物語の面白い点であります。ぜひ細かくですね、読んでいっていただきたいと思います。今日はその全てではなくて一箇所だけに絞って皆さんと一緒にある問題を考えていきたいと思います。その問題というのはそれは会話、対話という問題であります。で、ここに登場するこの女性は実はあんまり人と会いたくない女性であります。あんまり人と関わりたくない暮らしをずっとしてきた女性であります。人を避けて生きてました。で、ところがこの女性にイエス様は井戸のそばで話しかけます。この女性は会話をずらし話題を変えイエス様から逃げようとします。ところがイエス様はそれでもこの女性に対して忍耐をし、そして丁寧に優しく話している間にこの女性がどんどんどんどん変わっていきます。もう次のページを開くと全く彼女は新しい人間、新しく生まれ変わったですね、人生を歩くようになっていってるわけです。どんな会話がなされたかをですね、ぜひ読んでいただきたいと思います。さて、この社会の中で生きている私たちも、私たちだっていろんな人と出会って、いろんなことがあって、いろんな辛い思いをしているわけであります。そして時々、ああもうこんな思いをするんだったらもう私は石のように黙って暮らしていこう、もうあんなに傷つくことや争うことはこりごりだ、石のように生きていこうと思うことだって私たちにもあるんではないでしょうか。挨拶を交わしたって心の奥の方は絶対にもう表現しないで見せないで生きていこう、決心してそう決めている人がこの社会の中にはどれだけ多くいることでしょうか。このような言葉があります。これは先ほどの出来事を解説したある人の言葉であります。お読みします。救い主イエスはこの人の心に入る鍵を見つけようとされていた。イエス・キリストはその女性の心の中に入っていく鍵を見つけようとしていたという言葉であります。この世界の中にはもうすごい 高い教育を受けて高い技術を積んでいても、人との会話となるともう一つ、うまくいかないで困ってらっしゃる方がいらっしゃいます。その一方、たくさんのことを学んで学習したわけではないのに、たやすく本当に簡単に相手の心を開く会話がおできになるおばさんがいます。おばさん、大体おばさん、はい。この両者の差は一体どういうところなんでしょうか。坂本龍馬、まあ、先週もですね、実は坂本龍馬の話をしたんですけども、高知出身であります。でこの龍馬さんのお友達に岡田伊蔵というですね、お友達がいます。岡田伊蔵はその後人斬り伊蔵という名前で呼ばれたりするわけですけども、龍馬さんはこの伊蔵にあんまり人を斬っちゃいかんぜよって言います、ね、その伊蔵さんがこう言ったという話があります。それは伊蔵さん、なんか龍馬さんと会って話していると大きな深呼吸をしたみたいな気分になる。もうこの言葉だけで龍馬さんという人がどんな人なのかが分かるような言葉であります。龍馬さんとあなたと話していると大きな深呼吸をしたような気持ちになる。本当に龍馬という人はコミュニケーション対話の名人だったのであると思います、はい。そこで私たちは今日考えるのは、どうしたら私たちが誰かと話すときに気持ちと言葉のキャッチボールをうまくできるかということであります。私はこういう仕事をですね、させていただきます関係で、時々結婚したいんですっていう若い人たちが、結婚セミナーをするためにですね、まあ、私がするために、そういう機会が与えられます。これから新しい家庭を築くお二人にどうしたら幸せな結婚生活ができるかというアドバイスを、セミナーをですね、時々開くわけであります。でそのセミナーの中で私が一番強調し、そして一番大切だということ、進めがですね、やはりこの会話、対話の大切さであります。二人のコミュニケーション、対話なくして何にもそこには生まれません。そのように言います。例えば私たちが本屋さんに行って幸せになる結婚的な本を手に取っても大体同じことが書いてあります。それが夫婦であっても家族であっても同僚であってもどの職場であっても、大切なのは、うまくいく大切なことは、それはコミュニケーションだ、対話であると書かれています。エレン・ホワイトのですね、3つの言葉を立て続けにお読みいたします。夫婦の愛は自然に生まれるものでなく、努力と忍耐の結果である。特に日本の男性は結婚したら愛情は、表現していた愛情は、押し入れの中に大事にしまっておくっていう日本の男の人の考え方があります。愛を表現することは弱さを表現することではありません。でもそう考えている人が本当にたくさんいるわけであります。2番目、良き結婚を望むなら対話の線が切れないように努めなさい。そんなに難しくない、幸せな夫婦になるために。それは対話の線が切れないようにっていう点だ。表現しなければ愛は長く続かない、はい、そういうことをですね、覚えておきたいと思います。私はそのセミナーの中で、こんな話をします。私たちは誰でも、どんな人でも持っている要求がある、欲求がある。この一つの欲求が叶えられると、私たちは本当に幸せな気分になる。そしてその欲求が叶えられた人は、たとえ どんな壁、どんな山が目の前にやってきても、その欲求が叶えられていれば、たやすくその壁を乗り越えることができると言われています。その欲求というのは、この欲求です。ああ、誰かが私のことを本当に分かってくれているという欲求。あ、誰かが私のこの気持ちを分かってほしいという欲求です。これが叶えられていないと、どんな邸宅に住んでも、どんなにたくさんのお金を持っていても、ちょっとしたつまずきに倒れてしまうとも言われています。この私のことを分かってくれている人がいる、それを味合わせてくれるのが、その土台が会話であります。対話であります。対話をせずに、会話をせずに、ああ私のこの苦しみ分かってくれている人がいるという喜びは決して味わえないのであります。したがって気持ちを伝える、このコミュニケーション、どういう風にすればいいかということであります。平均的な日本人の夫婦、平均的な日本人の夫婦の一日の会話の時間は何分ぐらいだと思いますか？結果が出てます。日本人、平均7日間で30分。1日5分。1日5分。1日5分で、忙しいこともあると思いますけども、たった1日5分で、ああ主人は、うちの家内は私の気持ちを本当に分かってくれているということが味わうことができるでしょうか。そのセミナーではいろんなことを話すわけですけども、コミュニケーションの障害となるもの、決して会話というのは、キャッチボールであって、ドッジボールじゃないなんて話をするわけですね。ドッジボールっていうのは相手をやっつけるためですね。まあ、大体男性は話をするとき、問題を解決する目的のために話をするって言われます、ね。でも女性は違う。女性の会話の目的は分かってもらうために、気持ちを交換するために、まあ、その辺からもズレがあるわけです。さあそこで、まあ、いろんな障害がありますけども、今日はこの次、私たちが本当に誰とどんな人と話しても本当に対話の名人、達人となる道をご紹介したいと思います。決して話がうまいという名人じゃなく、対話の名人であります。5段階ある、ね。柔道でも剣道でも段が進めば、名人になっていくわけです。段が5つある。1つ、対話の皆さんが名人になるための第一歩、挨拶。ちょっとした会話。いらっしゃいませ。行ってきます。いただきます。この会話もしない夫婦がいる。でも挨拶は接触のきっかけになりますし、挨拶は本当に大事です。大事ですけれども、どれだけ繰り返しても理解し得たという喜びは挨拶だけでは感じられません。そこで2に進みます。事実を告げ、情報を交換する。つまり、おはようって言ったら、今日は雨が降るみたいだよ、鍵はここに置いとくからねと言って、情報を伝える、まあ、1と2だけの夫婦って言いますよね、はい。で、仕事をしていく上では1と2ができなければ社会にはデビューできません。ところがこの1と2だけやっていても、ああ心を開いて、自分がどういうふうに感じたかを表現しなければ喜びは湧いてこないのであります。そこで3に行こうとします。3、個人的意見の交換。おはよう、今日は雨が降るみたいだよ、 3は何て言うかというと、傘を持って行った方がいいと思うよと言って、自分の一部を、自分の考えの一部を相手に見せるわけなんです。自分の意見と自分の気持ちを安心して言える相手がそこにいるというだけで、私たちは幸せなんです。自分の一部を相手に見せる、まあ、大体普通1、2、3ぐらいいきます。ところが4に行こうと頑張る、4に行こうと頑張るっていうのはどういうことかっていうと、おはよう、今日は雨が降るよ、傘を持って行った方がいいと思うよ、4、あなたが風邪をひくと私心配だもん、言えますか、これ言うの。ここに持っていく、つまり、自分の心の奥底にある気持ちを相手を信じて露出する、ね、もうこういう会話が本当にできたら、先ほども申しましたけれども、ああ私は理解されているっていう喜びを味わったら、多少の壁が、山が訪れても、それを子どもたちは難なく飛び越えていける子どもになるっていうの、よろしいでしょうか。とても大事なことであります。自分の感情、相手を信頼して露出させる。さあ、ゴールは、会話のゴールはこれであります。表現しようがないのでですね、ここに書きました。私の経験があなたの経験と一つになって、私たちの経験となった。ちょっと例を出します。今から何年前か覚えていませんけども、名古屋の時に、安息日土曜日夜寝ようとした時に、突然に中耳炎にかかったことがある人、ぐっすよね、急性ですから急にガーンってきたんです。もう痛くて痛くてですね、ハンカチをくわえてですね、布団の中でうーって、もだえてたんです。うちの家内がですね、やってきて、大丈夫、明日、今夜だけども明日お医者さんに電話かける、こう言ってくださった。ありがたいですよ、うん、なんかわかんないけどね、ありがたいです。はい、朝になりました。ところが全国的に土曜日の次は日曜日なんです。でうちの奥さんはそれってもつながらない電話をですね、もう町中の電話をしてですね、かけたんです、ね、閉まってます、今日はやってません、たった一つだけ、うちの病院も今日休みですけれども、ね、ちょっと先生に電話をかけて事情を説明します、ちょっと待っててください。そしたらその先生が、来てもいいっていう電話がかかってきた。アドベンチスト病院かなっていう電話があったわけです。とても嬉しかったですよ。そして病院に行きました。小さな個人病院、耳鼻科、誰も、患者さんいらっしゃらない、シーンとして、ここでちょっと座っててくださいって言ってですね、おばあさまの、サンダルをつかつかって言ったですね、看護師さんが私にこう座らせました。看護師さん言いました、私、あのね、うちの今から来る先生はね、来る先生は40分かけてタクシーであなたのために来るんだからねとか、こんなこと言うわけです。ありがとうございますとか言ってたんです。じゃあ待っててくださいね、忙しいんだからとか、なんか言いながらって言っちゃったの。でどんな先生が来るんだろうって言って、その先生がやってきました。私その先生を見てですね、本当にびっくりした。その時の写真があります。もうこのぐらい小さくて、ちょっとおばあちゃん、ちょっともう本当に完全におばあちゃん、もう70歳近い。でそのおばあさん、先生がですね、こうやりながら、どうしたの、どうしたのってやってきたわけです。で私ですね、あ、ええと思ったわけです。で手をちょっと見たらですね、多少で不安になるわけです。だってその尖ったものでどうーってたらですね、もう行っちゃうからですね。で緊張しながら椅子をですね握りしめて、覚悟したわけです。 その時この先生が私に一言言ったんです。その一言で私は涙がこぼれたんです。なんて言ったかっていうと、たった一言、ああ痛かったね、痛かったって言ったんです。これだけ。私それ聞いた時ね、痛かったのはいっぱい聞いたことある。でもそのお医者さんが言ったことは、痛かったね、よく辛抱したって言った時、私は小学校の3年生ぐらいの子供になって、痛かったって涙出ちゃった。ああこのお医者さんは本当に私の痛みを分かってくれて、通いましたよ。通って行ったらね、病院いっぱい、おじいちゃんおばあちゃん、ちっちゃい若者、いっぱいちっちゃい若者ね、いいですよ、そうやってケチつけるなら、おっきな若者もそしたら先生見てたの、みんな痛かったね、とか言うわけですよ。と看護師さんが、スリッパの看護師さんが、先生早くって言ってましたよね。はい、ということで、何の話だったかというと、はい、私の経験が、先生は痛くないんですよ。先生は全然痛くない、寒くもない。でも私の経験があなたの経験と一つになって、私たちの経験になったという会話が会話のゴールだっていう、よろしいでしょうか。はい、さて今日はですね、なんとなくなんだか市民教室で行われている話し方教室のような礼拝になっておりますけども、本当は私が言いたいのは、もっと言いたいのは次のことです。人との会話を私たちは賢くしなくちゃならないですけども、もう一人、神様とのコミュニケーションも実は同じではないかということであります。さっきの1から5までのことをお話ししましたけれども、もう一つの会話、神様との会話の段階も実は同じであります。ここに書きました、対ん子だ、ね、神様との祈りの達人って書いたつもりです。同じです。神様と皆さんはですね、お話を、お祈りをなさっていらっしゃると思いますけれども、挨拶2、3、4、5、同じであります。私はそう思います。お守りくださってありがとうございました、挨拶のようなお祈りしかしない人がいらっしゃいます。それで本当に神様を喜びを感じる会話が、お祈りができるでしょうか。2、事実情報を伝える、神様をお守りくださってありがとうございました、今私は実は A さんと喧嘩をしています、という事実状況を報告します。これいいです。でも聖書によると、天の神様は私たちが祈る前からあなたの状況を全部知っていると聖書には書かれています。そこで3に行きます。個人的意見の交換、喧嘩をしています、本当は仲直りしたいんですがどうしても許せません。神様は私たちが本当の思い、本当に正直に祈ることを望んでおられるわけです。そしてもうちょっと先に行く、もうちょっと先に行く、それが感情、情緒の交換、実は人に言えない秘密の感情、悔しさ、怒り、嫉妬、恐れ、苛立ち、そういうものを包み隠さず露出させる。はい、本当はあの時頭にきました、こうして許せない私にも、私も実は自分を情けなく思ってます、これ人には言えない。でもここに来るのを神様は望んでらっしゃるんです。こういう会話をしたいと思ってらっしゃるんです。はい、 語についてはですね、またやっていきたいと思いますけども、元に戻ります。最後に、聖書はこう言います。ユダヤを去り再びガリラヤへ行かれた。しかしサマリアを通らなければならなかった。そこでヤコブがその子ヨセフに与えた土地にある町に来た。そこには井戸があった。イエスは旅に疲れそのまま井戸のそばに座っておられた。正午頃である。イスラエルを旅行した人に伺うと、正午12時頃町を歩いている人はいないって言いますね、よくね。なぜですか？30分歩くと顔が真っ赤に日焼けする、それほどすごい光なんだそうです。ですから誰も街の中は歩いていないはずなのに、この女性が水を汲みに来た。イエス様はその時間に合わせるために、実は昼強い日光の中を歩いてこられたと言われているわけです。もう一つ、実はもう一つイエス様は無理なことをなさっておられます。それはこっからガリラヤの方に行こうと考えておられたんですけども、一般のユダヤ人はここからここまで行くためにはヨルダン川をぐーっと回って迂回して行くんです。なぜかというと、サマリアの人たちとユダヤの人たちは交際してなかった、会話をしなかった、喧嘩してた。だから間違って真ん中行くとね、喧嘩になるか分かんない、みんな。なのにイエス様は直進なさったわけなんです。そういう無理をして行かれた、それはたった一つの理由、たった一つの理由、それはこのスカルという町に誰とも心を閉ざして、もう心の鍵を全部閉めて、本当に飢え渇いている女性がいる。その人に会うためにはこの二つの無理をしなければならないと言って出かけられたというのであります。この女性はどんどん読んでいきますと、本当にですね、すっかり変わった女性になっています。そこを読んで終わりたいと思います。ちょっと電気をつけていただき、こんな女性に変わっております。その箇所であります、ヨハネによる福音書4章の25節から30節までをお読みいたします。4章の25節、女が言った。私はキリストと呼ばれるメシアが来られることは知っています。その方が来られるとき、私たちに一切のことを知らせてくださいます。イエスは言われた。それはあなたと話をしているこの私である。ちょうどその時弟子たちが帰ってきて、イエスが女の人と話をしておられるのに驚いた。しかし、何か御用ですかとか、何をこの人と話しておられるのですかというものはいなかった。女は水がめをそこに置いたまま町へ行き、人々に言った。さあ見に来てください。私が行ったことをすべて言い当てた人がいます。もしかしたらこの方が救い主かもしれません。こう言って人と会うこと、人と話すことを一切やめようと決心したこの女性が、なんと自分から町へ行って多くの人たちと会話を始めて、全く新しい人生をこの女性は送っていくわけであります。今日はこのサマリアの女性の話をいたしました。でも私たちも実はこの女性と同じなんです。そっくりなんです。私たちも 正しいことに対して真理に対して心の戸を閉めていた。なのに天の神様は上からイエス様をお送りくださった。私と神様との間には越えるに越えられぬたくさんの壁があった。それら全ての壁は私たちが築いた壁だった。でも天の神様はイエス様を通してその私たちが築いた壁をいくつもいくつも超えて皆さんに神様はお会いになって声をかけてくださった。このことを本当に大事なこととして覚えていきたいと思います、そして覚えている私たちは心を閉ざし鍵を閉めてしまった多くの人たちに本当に近寄っていってその心の戸を開けるためにどうしたらいいか悩んで苦しんでその人たちをやらげて幸せにしていく私たちには使命があるのではないでしょうか。